次はこれは言っとかなのコーナーです。
はい、これは言っとかなって、まあいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと前回のつながりで今回もね、ちょっと喋ってみたいと思うんですけど、はい、まあ、前回は町とか国もね、どうしていくかって考えるときに、そのまあらしさっていうのがあって、でそれに基づいて、まあ、将来を描いていくと。で、まあ、日本らしさっていうので、信仰とかの話でね、いろんなものが共存できた、調和できたというような、そういう、はい、まあ、国が日本じゃないかっていうような話をしたと思うんですけど、で、まあ、今回はその、まあ、調和の中でね、僕はその、まあ、経済の成長ということと、あと人々の幸せっていうのが、なんか今、うん、調和がないんじゃないかなっていうふうなことを思うんで、うん、
はい、
それについてちょっと最近の出来事も含めて、
はい、
話してみたいなっていうふうに思うんですけど、はい、
よろしくお願いします。はい、
お願いします。で、まあ、その最近っていうのは、今日本と中国の間で40歳以下の青年の交流っていうのを政府が推進してるんですよ。
はい、
で、この前の9月の16日から22日の間、僕は政府の派遣団の政治家分団の一員として中国に、はい、行かせてもらうような機会をいただいてね。
はい、中国どの辺行かれてたんですか？
中国ね、北京と、
はい、
で陝西省の西安、
まあ、西安、
唐の都長安とかね、はい、古い歴史のある都市ですね。うん、で西安は京都府と友好提携の関係にあるんで、そんなことでこのメンバーに選んでもうたんやけど、
はい、
それとあと、まあ、シルクロードの入り口のあたりにある甘粛省というところの蘭州、この3都市を回らせてもらいました。
いかがでしたか？
うん、そうやね、まず思ったんがね、やっぱね、中国は広いね、大きい。で、大陸やから、はい、そんな広いところにいろんなね、資源があってね。ほんでね、なんせ人が多いね。
あ、やっぱり多かったですか？
やっぱり人が、ほんで、はい、やっぱりどの町もやっぱ規模が大きいし、で北京だけで1700万人って言うとかな。
あ、
そんなんかちょっと
すごいです、ね、まあ、
日本のね、
全然
ちょっと規模は違うから、ね、はい、やっぱ大きいなと、人多いなと、そんなとこだってね。だから人が多いで、いろんな面積が広い土地があってね、
はい、
資源があるって、やっぱりこれ中国ってこれからもどんどん経済成長続けんじゃなと思ってね、
まあ、目まぐるしく成長してる国ですから ね、
そうね。でそれって大体沿岸部がね、経済のその成長の拠点やけども、僕行ったのはもう大体内陸部が多かったけど、そんなとこでもやっぱりそういう勢いを感じたし、
うん、
あとね、中国のね、このやっぱり急成長の鍵っていうのは、
はい、
共産党の組織力、指導力、これがやっぱすごいんやなっていうのをよく感じましたね。
どういう時にその共産党の強さって感じましたか？
ね、今回はそういうことで僕政治家行政分団の一員として行かせてもらって、
はい、
でいろんなその、まあ、議会ね、人民代表会議とかね、
はい、
そういう議会 と、
はい、
とあと行政の方とかとを表敬訪問するという、そういうことやったんですけど、そのうちの一つにイスラム教のモスクに行ってね、
お寺ですよね。
そうですね、
はい、
うん、でそこでその少数民族の方たちと話しするという、そういうのがあったんですよ。でね、イスラム教って言ったら今新疆ウイグル自治区とかでね、
はい、
暴動が ね、
うん、ありますね、
起こってるみたいに、あれ揉めてんねやろなと。でなんかやっぱりまあ、ダーンとよくわからないけど、そういう少数民族とかね、イスラム教徒とかにね、なんかちょっとかかってんのかなと思ったんやけど、まずね、これはどこに行ってもどこ表敬訪問してもそうなんやけど、まず相手が言うのは、我々は中国共産党の指導の下で、まあ、やらせてもらってますと。
うん、
まあ、そういうこと言う。まず共産党に対する感謝ね。
あ、
うん、
そういう言葉があ
るんです、ね、そうから始まって、うん、でそのモスク行った時もそうやって、でさらに我々は中国共産党によって信仰の自由とかね、
うん、
保障してもらってるし、はい、で少数民族の保護政策にもとても、まあ、満足してるというか感謝してるとね、
うん、
そういうことを言うんですわ。で結局それ何かっていうと、そういう、まあ、表敬訪問とかいう形式的な場やから特にそうなんやけども、いろんな組織、ね、
はい、
に共産党員がいるんです、絶対に。
全体的に共産党の統制が取れてる、うん、っていうことですかね。
ものすごくね、 組織がね、組織網っていうのがね、うん、細かくてしっかりしてるね、う
ん、隅々まで。
そうだから、
はい、
でどこでも人は共産党にね、うん、対するその、まあ、感謝みたいなことをまず言うわけね、はい、でもそれを言わせる強力な指導力があって、
うん、
まあ今日まあ、そもそも中華人民共和国は共産党の意図独裁ですということが、まあ、憲法で打たれているということやから、
はい、
まあ、だからそういうね強力な政治指導力が、
うん、
例えばこの多くの人口、そして広大な土地、うん、そして豊富な資源をもとにね、はい、経済成長だってねいうふうにすると、うん、これものすごいなと
推し進める力がそういうところにあるんですかね。すごいね。
だからこれはね、まあ、来年日本は GDP で中国に確実抜かれると言われてますけども、
はい、
まあ、ただその向こうは人口が日本の10倍なんでね、1人当たりの GDP はまだ10分の1やけど、でも国としてのそういう経済力はすごい。でこれはこのまましばらく続くやろうしね、
はい、
このまともになんかその競争しても
そうですね、
これはね
なかなか難しくなってきます。
難しいなと、
はい、
ね、だからそれまた中国のねとは別にインドのようなね、
はい、
国もあるわけやし、うん、でロシアとかねブラジルとかねああいう国もあるわけなんで、
はい、
は日本は今までみたいなね経済成長ということでやっていけんのかなと
なかなか難しくなってきました、
うん、思うんですよね、
はい、
でそもそもほんならね経済成長って何のためやったら特に戦後なんかね物のない時代から物が豊かになって幸せになりたいと、
はい、
だから経済っていうのはそもそも形成催眠でね世を立て人民を救うということでね、
はい、
人を幸せにするとその国民を幸せにするということが本当の目的なんで、
はい、
で僕冒頭言ったけどもその今の経済今までのね特にバブル崩壊後とかねの経済成長というのと、
はい、
人々がああ自分たちは豊かなり幸せになってるなっていう実感ね、
うん、
リンクしてたのかって言ったらそうじゃないと思う。
そうですね、うん、最近特にその幸せの実感っていうのがどこにあるのかなっていう感じですね、うん、
特にほらこの今回のね世界的な金融危機で、
はい、
はっきりした通りね金融っていうのが要は経済成長の人の GDP とか伸ばすので良かったわけでしょ、
はい、
で例えばまあ、株を買ったり国債を買ったりねで、うん、お金をね、まあ、言うたら右から左に動かす中で利ざやができてねでそこでまあ一応経済は成長してることになってたんやけどもでも例えば日本国内でも農業農村がもう大変だとかねものづくりしてる人がね、
うん、
大変だとかね、
はい、
これも派遣切りの話もあったけど結局なんか経済成長と人々の生活のねにおける幸せ実感っていうのはこれ全然この一致してないよね。
そうですね。
だからやっぱり僕はもうこの機に本当にまず我々が幸せと思うのはどういうもので、
うん、
でそのための要は経済政策っていうのはどういうことかっていうのを基本的にはどこか考えていかないといけないなと思うんですよ。僕は、はい、まあ、今回自民党が総選挙で負けたのも、
はい、
それは麻生総理のね、言動の問題とか、失言の問題とか、
うん、
あと党内のごたごたとかね、
うん、
その前の小泉、内閣の時の構造改革のね、
はい、
痛みが、多くの人に伝わったとかね、
はい、
いろいろ言われてるけども、まあ、根本には僕はそういうね、ことがあるんじゃないかと。今のやっぱり経済政策と人々の幸せの実感というのがどっかでずれているというね、
そこのバランスっていうのが保たれてなかったですかね、
うん、そうそうそうというような気がするんですよね、
はい、うん、どういうところにこう幸せの実感っていうのがあるんですかね。
うん、これはまあ難しいと思うんですけど、
はい、
ただやっぱりどんな人でも人に認められる、
うん、
ね、まあ、成功を認められるとかね、
はい、
存在を認められると努力を認められるとかね、あとそういうの認められるつながりがあるね、
人と人
とのつながりがある、
はい、つながりが大事ですね。
でそのつながりの中で嬉しい時も悲しい時もね、その喜び悲しみそういったのを共有できる、
うん、うん、
そういうのまだ人がいるってことをありがたく感じるとかね、
うん、
そういうねなんか心の部分じゃないかなと思うんですよね。でまあありていに言えばそれが家族、地域で友達同士の人のつながりの中で感じられて、
うん、
でこれをが生活の基礎にあると、
うん、
そういうことがやっぱり幸せの僕は大前提じゃないなんかなと思うんですよね、うん、だからちょっと前に三丁目の夕日っていう映画流行ったでしょ、
はい、昭和の時代の
そうそうそうね、戦後の物のない時代でみんな貧乏やったけどもあそこで描かれてるのは結局家族とかねでその近所の人だってね結局嬉しいことも悲しいこともみんなこれ共有できたよね、
うん、
みんなが共感できたし、で貧しいから頑張ろうっていうなんか一体感みたいなのもあったしね、
はい、
そういう僕は人のつながりがね今の人からしたらもっと羨ましいとかね、
うん、
憧れるそういうのがあったんちゃうかなっていうふうに思うんですよね、うん
うん、なんとなくわかるんですけど、うん、具体的に言うとどういうところなんですかね。
そうですね、まあだからああいうね映画の暮らし方ってもそうなんでしょうけど、
はい、
僕のね生活の中でね、はい、感じたことを言うと、
はい、
僕は学生の時から7年間東京で住んでたんですよね、
はい、
で東京でのね生活って言ったらね、まあ、僕はだから一人暮らしだったから、まあ、家庭っていうのはまあありませんよね、
はい、
で大体学校に行くにも職場に行くにもほとんどの人は、ね、例えば職場なんかやったら往復で2時間3時間もかけていくわけ
です。結構通勤時間が長いですよね。
長い長い。
都市部で働いてる
人はね。
はい。
ほんでだから家なんかは寝に帰るようなとこね。
はい。
で例えば職場で会った人とまあそのあと友達とかのねご飯食べるとしても都心でね。
うん。
お酒飲む人もそうだ。でまた家に帰ってくると、
はい、
これ地域のつながりってものすごく薄いね。
うん、
でこんだけ家族と離れてる時間がなかったらやっぱ家族のね、
一緒にいる時間がね、
ないね。
そうですよね。
で僕京都帰ってくるでしょ。なあね、まずね変な話だけどね、まず選挙で帰ってきたからいろんなつながりがあってね。
はい。
お見舞いとかお葬式よく行ったんですよ。
ああ。
だからそんだけいろんな人とのつながり、まあ僕の仕事やから特にそうですけどね。
はい。
で人のね生き死にっていうのがね、
うん、
ものすごく近くにあったな、
うん、
そういう感じがね。ほんでね、特に京都なんかね100万都市なんやけど、はい、住んでる町で友達と近所の友達とご飯食べてお酒飲んで、うん、でもうちょっと年配になるとスナックに行って歌も歌いに行く、うん、ほんでそこに近所のまた人が来てて、はい、おお来てたんかみたいなね、
うん、
近所のねでね
そこでこう、そうそう近所の
つながりが住んでるところでね、
はい、でね
ものすごくそういうねつながりがね、
うん、
あってね、あこれあったかいなと。東京ではねそんな考えられない、
近所付き合いがないさそうですもんね、うん、
なかったね、
はい、
僕の場合特にまあ多くのサラリーマンの人もそうだと思うんだけどね。だからそんな中でその要は人のつながりっていうのがまあ少ないし、
うん、
薄くなるとこがあるやろうと。でその中でね、はい、どこまで多くの人と喜びや悲しみとかねを共有できるか、
うん、
で認められるか存在をね、はい、だからそういうね、だからそういう首都圏なんていうまさに経済成長の結果の象徴でしょ。
そうです、
ね、だからそういうのを続けていってね、ほんまに人々が幸せな感じを持てる人のつながりっていうのがね保たれていくのかと、まあ、僕そこ考えるわけですよ、
はい、
で今のね政治的な課題に即して言うとね、民主党政権が FTA の交渉を始めに促進すると、
はい、
あとは締結すると、
はい、
農業も含めてだと、
はい、
それで農業の人、反発したってね、
はい、
ありましたね。でね、これ確かに日本とアメリカの経済の成長ということを考えたら、
はい、
10秒期進めた方が数字上はいいんかもしれない、
はい、
でもそれによって確かに日本の農業というのは全然ダメになる。
うん、
ほんなら田舎で農業をしてそこに住んでた人はもう田舎に住めなくなると、
食べる、ね、人がいなくなってきますよね。
そうするとね、そこでねあったね地域のつながり、
うん、
でもう何百年で千年以上もねそこでね住んだ人がね、
はい、
いろんなことを共同でやって、お祭りも共同でやって、作業を共同でやってね、はい、っていう中で作ったねいろんなつながり、うん、その中で例えば僕の選挙区の13巻地域でもね、
はい、
まだ 出かけるときに家の鍵を閉めないと。
お
そんだけそれぞれの人が信頼し合ってるし、
はい、そうですね、
でよそ者の人が来たら、あの人誰や、変な人になったら分かる、
うん、
それぐらいの地域のつながりがあるわけですよ。でもね、農村に人が住めへんようになったらそれもなくなってしまう。
そうですよね。
だからこういう例にもある通り、はい、今までのね、あの経済成長の方向っていうやり方と人が、基本的に幸せを感じる生活の基本であるね、家族とか地域社会とかそういう人のつながりっていうのがね、
はい、
全然ね共存できないような形になってると思うんですよ。だから僕はこういう時代になったんでね、
はい、
まず、我々が幸せと感じる生活のあり方というか、それを維持できる、もっと言ったら強化できるような形で国民が食べていける経済のあり方、経済政策のあり方というのを考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんです。だから具体的にどういうことやねんって言ったら、まあ、これからまだまだ勉強しなあかんと思いますけど、まず経済というのは、人々の幸せのためにあるんだっていうことを考える、経済成長ありきでありきの本末転倒ではないということはしっかりと意識しないといけないなというふうに思ってます。
本当に大事なことは何なのかってことを基本的なところから見つめ直さないといけないということですね。
そうですね、もうそういう時代になったと思います、
はい、さて今回も二之湯慎二のラジオ慎二をお送りしてまいりました。いかがだったでしょうか、はい、
どうだったでしょうか。
リスナーの皆さん、長いお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも毎月第1、3週の水曜日に配信させていただく予定ですので、
はい、
ぜひお聞きいただきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
それでは次回の配信まで、はい、さようなら。
Goodbye. See you.